お祈りします。愛する天皇お父様、感謝いたします。今日の御言葉は、オリーブの木に接ぎ木された枝の話です。どうかわかりやすく聖霊様が私たち一人一人に教えてください。感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。皆さん、いかがお過ごしですか？私はちょっとこの頃東京が気温がちょっと、気温差が激しくて、ね、風邪ひいちゃいました。で、途中でちょっと声が枯れたり、咳したりすると 、ちょっと申し訳ないんですけど、お許しください。さっきの絵をもう一回見せていただけますか？今日はスライドが4枚あるんですけれども、この中の一つですね。オリーブの木って探したら、こんなに大きい木が出てきてびっくりしました。この人座ってるんですよ。これオリーブの木らしいですよね。もうどの国かはわからないんですけれども、今日の御言葉は、接ぎ木された枝の恵みということで、この接ぎ木された枝というのは異邦人のことなんですね。その異邦人がいただいている恵み、これに関してちょっと考えてみたいと思います。スライドはそのまんまにしていただいて、前回はエリアの時代にエリアだけが信仰を守ったと思ってたんですけれども、神様が7000人を残してくださったという、もう慰めの御言葉でした。そして、イスラエルがイエス・キリストの再臨の時に、そこまで、再臨の時が来るまでイスラエルの人がみんな信じて、イスラエルだけじゃなくて、全世界の人たちがイエス・キリストを信じて礼拝する日が来るというのが前回の御言葉でした。で、今日は13節からなんですが、さっきリサちゃんとタカさんが読んでくださったのが、新改訳だと思うんですよね。で、新改訳の言葉と、私は新共同訳なんですが、比べてみたら、枝についての翻訳が、新改訳は、枝、枝、枝、枝って出てくるんですよ。だから、これが接ぎ木された枝なのか、取られた枝なのかが、はっきりこう、読んでわからない状態。それが新改訳の訳なんですね。だから、これが随分変わってて、新共同訳は、接ぎ木された枝なのか、折られた枝なのか、元にあった枝なのか、なんかいろんな枝の話が出てきます。13節をご覧ください。では、あなた方、異邦人に言います。私は異邦人のための使徒であるので、自分の務めを栄光に思います。これ使徒パウロの証で、で、異邦人伝道のために呼ばれましたよね。で、その務めに非常にその務めを重んじています。ということです。で、14節を見ると、何とかして自分の同胞に妬みを起こさせ、その幾人かでも救いたいのです。ここまた妬みが出てきますね。異邦人伝道をいっぱい頑張って、異邦人がたくさんイエス様を信じて祝福を受ける。そういうことによって、同胞のイスラエルの人がイエス・キリストを信じてくれるだろうという願いを込めて、もっともっと異邦人伝道に励んでます。15節をご覧ください。もし私の救われることが、もし彼らの救われることが世界の和解となるならば、彼らが受け入れられることは死者の中からの命でなくて何でしょ これは彼らはイスラエルのことなんですね。はい。そして、新改訳では、そうですね。こっちも彼らになってる、イスラエルの人なんです。イスラエルの人が、救われることは、まるで、死んだ人が生き返ったのよ、ことのように、喜びと奇跡、すっごい喜びになるでしょう。という話で、ものすごく素晴らしいことですよ、というのが15節。で、16節に行きますね。16節は、今日のメッセージでそんなに大事な聖句ではないんですけれども、一番わかりにくいところなんです。だから説明をつけると、16節はですね、麦の初穂が聖なるものであれば、練り子全体もそうであり、根が聖なるものであれば、枝もそうですという話で、なんだ、麦の初穂、麦出た、麦。それで根っこ、そして枝、出ました。練り子、なんだ、練り子。で、これは、民数記の15章、17節から21節を引用してるところなんですね。皆さんの新改訳では、初物って出てます。初物。で、麦の話出てませんよね。でも新共同訳には、麦の初穂って書いてあって、ちゃんと植物の名前も出るくらいですね。すごいですね。で、粉の全部をとか、新改訳は粉の全部って書いてあるんですけど、新共同訳は練り粉。その粉でですね、水を入れて練ってる。という状態。これは、どういう意味かというと、民数記の15章には、旧約時代、神様にお祭りがあるんですよ。初穂、この収穫をした時の初穂を、神様に捧げる。それは、祭司がやるんですよね。でも、民は、イスラエルの民は、その初穂で練って、パンを作ったり、お菓子を作ったりして、お菓子を捧げていたんですね。これは何を言いたいかというと、その初穂を捧げたのが聖なるものである。性別されたものである。性別されたというのは区別されたということなんですね。これが聖なるものであれば、この民が初穂も初穂はもう入れてないんですけど、その後の収穫で、小麦粉みたいにしてこうやってね、練ったものもお菓子になったとしても、それは聖なるものでしょ？という話なんです。そしてもう一つ、根っこが聖なるものであれば、枝もそうでしょ？という話ですね。これから根っこと枝の話が繰り返し出てきます。これは何を意味してるかというと、イスラエルの民族性が、神様が選んだ選民なんだという、イスラエルの民の正当性、民族の正当性を言ってるんです。イスラエルの民の祖先は、有名な人、アブラハム、イサック、ヤコブ。この3人は非常に大事な人物です。このアブラハム、イサック、ヤコブが初穂にあたりますね。で、その後の子孫は練りっ子にあたるんです。だから当然、性別されて、先民で神様が、愛してる民でしょうという話が16節で。で、私たちはこれをこういうふうに説明を受けないと、どういう話なんだってなるんですけど、この2000年前のユダヤ人クリスチャンたちは、それと、ユダヤ人クリスチャンでね、ユダヤ人たちはもう、この16節を聞くだけで分かってくるわけですよね。ああ、そういう意味なんだなって。 私たちはちょっと文化が違うので説明をしないといけないんですよね。じゃ、16節そんな大事じゃないですけど、今日は枝の話がたくさん出るので一応覚えてくださいね。で、17節から19節に行きます。これは接ぎ木された枝の例えです。新改訳では接ぎ合わされたという表現で出てきますね。異邦人の救いのことです。17節を私が新共同訳で読みます。しかし、ある枝が折り取られ、野生のオリブであるあなたが、その代わりに接ぎ木され、根から豊かな養分を受けるようになったからといって、折り取られた枝に対して誇ってはなりません。誇ったところで、あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。するとあなたは、枝が折り取られたのは、私が接ぎ木されるためだったというでしょう。先生、次のスライドお願いします。あ、これですね。どっちが折り取られた枝？接ぎ木された枝なんですね。どっちでしょう？私、こういうの知らないもんですから。多分、この緑の方が、折り取られて、剪定されたというか、こう、切って、そこから違う枝を、こう、くっつけるんですかね。庭師だったつともさんが いらしたら、これはこうだ、だって教えてくださったかもしれませんよね。この今、17節から19節まで読んだというのは、読んだところはですね、こういう内容です。ちょっと、私を映してもらっていいですか？この絵を見せたいんですね。これがオリブの木で、なんです。その、ある枝というのは、この枝のことなんです。ある枝。これね。これが、折り取られた。そして、野生の枝、野生のオリーブの木があるんです。野生の、もう神、あ、昨夜雷打たれました。かなり惨めな状態。で、これが野生のオリーブの木、異邦人のことですね。で、ここの枝はもう枯れる寸前ですね。で、この木は、元の木とも出てくるし、栽培されている、誰かが世話をしているオリーブの木なんです。で、その世話をしている方が神様ですね。神様の愛をたくさんもらって、その愛の栄養分で、こういうふうに育てて、大きくなってたのに、折り取られている。イスラエルのことです。で、ここにですね、何が起こったかというと、17節の最後のところが、ここなんですね。この元の木のところに、異邦人が接ぎ木されてるんですね。ここ今、包帯応急措置、私がしました。包帯を、こうやって 巻いて、ここの養分を今、豊かな神様の祝福、恵み、救い、天国、平和、正義、健康、幸せ、全部 ここで栄養分をいっぱいもらってるんですよ。異邦人の枝ですね。接ぎ木された枝。接ぎ合わせてされた枝。ここ状態悪いのに、だんだんだんだん青くなって、豊かな人生になっていく。 この時に、ここ栄養分をもらったとして、威張ることはないですよ。何もしてないんですよ。この枝。何もしてない。くっついてるだけ。何もしてない。ただ栄養分が送られてる。この栄養を吸い取ってるだけ。吸い取ってるも違いますよね。ただもう、こう、行くんですよ、そこに。これが17節。だから、18節は、この接ぎ木された枝は、埃があっちゃいけないですよね。私の人生は豊かになった、救われた、誇ることがない。なぜですか？何もやってない。根っこから支えられてるだけなんだ。そういうことですね。これはエフェソ信徒への手紙2章8節から9節にこの内容が説明されています。事実、あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく神様の賜物です。行いによるのでありません。それは誰も誇ることのないためです。私たちは、私イエス様信じてあげたよ。神様信じてあげました。という気持ちがあるかもしれませんよね。私たちクリスチャンね。でもこれはただもの恵み。私たちは何もしていないので。私たちからは、この救いへの感謝、感激、謙遜があるべきです。20節をご覧ください。その通りです。ユダヤ人は不信仰のために降り取られましたが、あなたは信仰によって立っています。思い上がってはなりません。むしろ恐れなさい。21節。神は自然に生えた枝を容赦されなかったとすれば、おそらくあなたをも容赦されないでしょう。そうですね。19節には、あの枝が取られたのは私たちが接ぎ木されるためでしょう。あの枝のことをこうちょっと笑ってますよね。でもそれは、ダメよ。彼らが不信仰によって降り取られたとしても、そういうのを見て、あなたたちは学びなさいということですね。じゃあちょっとここの降り取られた枝の状態。この枝が今、プンプン起こってます。不信仰ですね。イスラエル。栽培種。新改訳には栽培種って書いてある。タケノコみたいなんですが、オリーブの木です。枝です、枝。起こってます。でもこの枝が、こんな状態だと言って、笑うことないよ。でも今これ幸せな笑いなんですけど。ね。こういう状態ですね。第一コリント人への手紙、10章12節には、だから立っていると思うものは倒れないように気をつけるがよい。常に私たちは自分たちが、私たちが救われた恵みに感謝し、謙虚であるべきですね。22節をご覧ください。だから神の慈しみと厳しさを考えなさい。倒れた者たちに対しては厳しさがあり、神の慈しみにとどまる限り、あなたに対しては慈しみがあるのです。神様の慈しみと厳しさを両方考えなさい。ということです。これはですね、私たちの救いがキャンセルされるとか、私たちが悪いことをしたから救いがキャンセル される、そういう話ではないですね。親子というのは突然キャンセルできませんよね。8時まで帰ってきなさい。でも娘さんが9時に帰ってきました。じゃああなたは私の娘じゃない。破棄する。ありえません。戸籍上で破棄してももう自分の娘には変わりない。自分の息子には変わりがない。親子関係。神様と私たちは親子関係になりました。じゃあ、この御言葉は何かというと、神様が愛と鞭を持って愛する子供を育てるように、その神様の中には慈しみと厳しさがあります。テトスへの手紙、9節、一章9節。教えにかなう信頼すべき言葉をしっかり守る人でなければなりません。そうでないと健全な教えに従って進めたり、反対者の主張を論破したりすることもできないでしょう。という。私たちが教えられたことにかなう信頼すべき言葉。この神様の言葉を守るし、従うことを進めてるんですね。私たちは神様の慈しみと厳しさを両方考える。次の内容は、異邦人であるクリスチャンたちがイスラエルのような立場になるかもしれないから、謙遜に福音を信じ続けましょうというおすすめです。23節をご覧ください。彼らも不信仰にとどまらないならば接ぎ木されるでしょう。神は彼らを再び接ぎ木されることがおできになるのです。イスラエルが不信仰によって折り取られましたけれども、彼らが再びイエス・キリストを受け入れて神様を信じた時には、またもう一回接ぎ木される。そういう内容ですね。24節をご覧ください。もしあなたが元野生であるオリーブの木から切り取られ、元の性質に反して栽培されているオリーブの木に接ぎ木されたとすれば、まして元からこのオリーブの木についていた枝は、どれほどたやすく元の木に接ぎ木されることでしょう。じゃあさっきの枝の話。この枝今プンプン起こってますね。不信仰でですね。でもまあ今は状態いい。まだ緑もあって。でもだんだん時間が経つにつれ、だんだん枯れてくるわけですよ。で、この時に、この枝羨ましいって妬みが起きるわけですね。ああ、羨ましい。こうなりたい。この状態。この時に信仰を持つわけですね。これイスラエルが。信仰を持った時に、神様が慈しみを持って、ここに、このどこかにまた接ぎ木してくださるんですね。そうするでしょう。神様はそういう慈しみ深い方なんですよっていうのを使徒パウロが言ってるんです。これで枝の話は終わり。皆さんの中で、私は今倒れてしまった、折られたという惨めな思いをしている方がいますか？いろいろありますよね。でも神様は私たちの人生を慈しみを持っていつでも立ち直してくださいます。もし反対に自分の罪の自覚がなく、イエス・キリストの恵みがピンと来ない時には、神様の恵みを吟味し、自分が接ぎ木された恵みをいただいているというのを感謝するべきですね。 最後に接ぎ木の例えから私たちは一つの例え話を思い出します。ヨハネの福音書15章5節。私はブドウの木、あなたはその枝である。人は私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れては、あなた方は何もできないからである。そうですね。これはオリブの木ですけど、ブドウの木に例えると、まあこういう状態、つながっていなさい。イエス・キリストにつながっていなさい。ここにいっぱい愛が送られてきますよ。折り取られたらこうなりますよ。こうって枯れてきます。神様はいつまでも私たちの人生を豊かに祝福したいと思ってらっしゃいます。この豊かな人生の一つにガラテヤ書5章22節から24節に聖霊の実がありますね。これに対して霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありません。聖霊の実は、私たちがイエス・キリストに似たような人格を持つように、こういう素晴らしい人格を与えてくれます。これを思うときに、ちょっと人格だけですか？神様。ちょっと性格良ければよろしいでしょうかという話なんですが、まあ、それ以上の素晴らしいイエス・キリストに似たような人格、プラス私たちの生活、人生全体を祝福してくださるんですね。第3のヨハネの手紙2節はその祝福があります。第3のヨハネの手紙2節。愛する者よ、あなたの魂が恵まれているように、あなたがすべての面で恵まれ、健康であるように祈っています。すべての面でですね。家庭、学校、職場、社会、カナダ、日本、国、全世界、国際社会の中でも、すべての面で人間関係、お金、経済的な問題、すべての面で健康であるように、健全であるように祈っています。これが神様の祝福ですね。それでは、これを持って終わります。お祈りします。お祈りします。天皇お父様、今日の御言葉を感謝いたします。そして、私たちが救われた恵みを感謝いたします。聖霊様、私たちに自分自身の罪の深刻さをもっともっと自覚させてください。そして、十字架の恵みにより、このような素晴らしい人生を生きることができること、もっともっと深くわかるように教えてください。私たちをあらゆる面で祝福してくださり、まだ信じていない家族と友人たちが救いの中に招かれますようにお祈りいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。